今日は創世記の20章です。創世記20章の1節から18節まで。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビミレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。翌朝早くアビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメルクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くところどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたからである。アメン。なんか聞いたことのある話ですね。12章でもアブラハムはエジプトでファラオに その同じ嘘をつきまして、そして、カインさんによってカインさんの直接介入が入って守られました。ちょっとにわかに信じがたいですね。アブラハムなんでこんな同じミスを、しかもかなり信仰的に成長したであろうこの時に、でしかももうすぐイサクを産もうとしているこの時期に、こういうミスというか過ちというか犯したんでしょうね。前の失敗の時はもう父の家から出て、そしてカナンの地に着いた。でそれで、縦横と歩き回って、まだ信仰も浅い時に、まあ、飢饉が起きてエジプトに身を寄せたんですけども、この時はその時は結局カイさんの介入が入って、でそれで、サラは守られました。でその後に戦争が起こった時、ロトとその家族が、まあ、捕らえられた。あの4人の強いもう王様たちに対してなんと312人でしたっけ、318人で出ていて、それを勝って、でしかもロトを救っただけでなく多くの分取り物したほど、ね、サラ一人すら守れなかったアブラハムが、その時はそのわずかな手勢を連れて4人の王たちをと戦って勝ってしまうほど、それほど神様が共におられるということを学んでいたはずなのに、一体なんでまたこんな初歩的というか、まあ、ミスを犯してしまうんでしょうかね。いかにですね、信仰を熟練した人といえども、こういうミスをするものです。人間はちょっとでも気を抜くとですね、人はすぐにでもまた昔に帰ってしまうものです。実際に、ね、ダビデもそうでしたね。ソロモンなんか途中まで良かったけど、途中から外国の女たちに、まあ、気を取られて偶像崇拝を取り入れてしまいました。人は本当に信仰生活をですね、日々気をつけて守り続けなくてはなりません。あの成功があった、この成功があった、そうしたことによって、あたかもなんかもう自分は大丈夫、自分は罪を犯さないと、そういう油断が入り込むときに、こういう過ちを失敗をしてしまいがちなものです。で、ここでですね、まあ、アブラハムたち、どうも、まあ、わざと、まあ、というか確かにですね、11章の方を見るとアブラハムに恐れがありました、まあ、この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のように私を殺すと思ったからです。まあ、それ以前にですね、まあ、12節13節の方ですね、まあ、もっと根本的な原因はで、このアブラハムにとってサラが妹であるというのはこれ本当です。まあ、異母兄弟という形ですけど、要するに妹なおかつ、妻だと。で13節の方を見ますと、神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くところどこででも私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。アブラハムが父の家を出た時、さらにこういうふうに言ってたわけですね。私のことを私の兄ですといつでも言っておくれと。まあ、父の家を出た当初、まあ、きっとですね、まあ、このサラとても美人でしたので、で、きっと、奥さんが美人である場合、まあ、こういう神を恐れない国民は、 その奥さんの家にその旦那さんを殺すという言葉はおそらくかなりあったことなんでしょう。でそういうことがないように、私が行くところどこででもこれは私の兄ですと言っておくれと、そういうことを、もう申し合わせていたんですね。はるか昔に、アブラハムが75歳、およそ25年ほど前ですね。つまりアブラハムとこのサラはもう常習的に初めて出会う人には、これは私の兄です、これは私の妹ですと、まあ、そういう、習慣的な、まあ、嘘といいますか、まあ、それを長らく続けていて、もうおそらく彼らにとっても、もう意識、嘘をついているという意識というよりむしろ習慣的な、なんかそういう偽りをするということがあったんでしょうね。まあ、もちろん偽りではないんですけれども、しかしこれは証にはなりません。アブラハムに神様が約束されたのは、私はあなたを通してあなたを多くの子孫を与えると、そういう約束をしたんです。多くの国民の父とすると約束された。その約束が神様から与えられてるんですけども、しかしこのサラが妻ではなく妹だとしたら、それは証になってませんね。なんで兄と妹の間に子供が生まれるんでしょうか。アブラハムは周りの人たちに、これは私の妻ですと言うべきだったんです。ところがこのアブラハムはと、またサラはこの遥か昔に取り交わした約束、それがずっと残っていたんですね。神様、そこを取り扱うためにアビメレクを用いられたんじゃないでしょうか。今日は20章ですけど、21章ではいよいよイサクを産みます。イサクを産む前にしっかりと周りの人たちに対するこの証を正しいものに戻しなさいと、この習慣的にもう遥か昔に自分が取り交わした約束、それが習慣となって自分が嘘をついている、自分が周りに証でないことをしている、それを取り扱うためにわざわざこういう、ね、アビメレクを用いてアブラハムをこのネゲムの方、ゲラルの地方へと導いたのではないかと思われます。このゲラルの方に導かれた時で、アブラハムとサラは、まあ、お互いね、妹です、兄ですと、まあ、習慣的に言って、そしたらゲラルの王アビメレクはサラを召し入れてしまった、まあ、アブラハムにとっても、まあ、ちょっとしまったと、前と同じミスをしてしまったと思ったことでしょう。でサラを召し入れたからですね、まあ、アビメレクの家はのそのハーレムの女性たちは全部子供を産まなくなって体力固く閉じてしまった。結構時間が経ってますね、サラを召し入れてから。他の女性たちと関係を結んでも子供がでなかなかできないなと、そういう悩むまでの期間、まあ、結構あったかと思いますけれども、とにかくあるその彼女にまだ手を出していなかった、まあ、サラのことはまだアビメレクは手を出していないうちに、まあ、もっともこの時サラは、90歳ですかね、89歳ですかね、まあ、そのぐらいの年齢であってももうその女性の美貌のゆえに、アブラハムが殺されてしまうかもしれないと恐れるほどですから、かなり希望が持てますね。私のおばあちゃんはもう90歳超えてるんですけども、でもサラもこの時90歳ぐらいです。本当に主にある女性が年をとっても美しいんでしょうか。まあ、とにかくアブラハムたちは、この時、まあ、こういう間違いを犯してしまった。自分たちのその何気ないその言葉の習慣のゆえに、そして アブラハムとサラのその言葉を直すがゆえに、神様はこのアビメルクを用いて、そして守ってくださいました。もちろん神様の約束はサラを通して、アブラハムとサラの間に生まれる子を通して世界を祝福へと導く計画であり、当然アビメルクとサラの間の計画はありません。神様は介入されます。そしてしかもアビメルクの心に恐れを起こさせて、そしてあの妻を返しなさいと、で、あなたが召し入れたサラの家にあなたの家に災いが起きると、で、アブラハムは預言者だから、だからあなたのために彼は祈る、そうしたらあなたは救われると。アビメルクはその神さんからの言葉を聞いて、彼のしもべたち全員を呼んでこのことを聞かせたら、そのアビメルクのこのゲラルの地方全体の人々はアブラハムを恐れました。アブラハムは最初この地方が神を恐れることがないので恐れたわけですけど、しかし結局その地方全体がアブラハムの方を恐れたわけですね。神様は本当に約束されたことは守ってくださる、あなたを祝福すると約束されたら、本当にアブラハムがこの本当ケアレスミスというか、まあ、それによって取りかあわや取り返しのつかない過ちに陥ろうとしたことからも守ってくださっただけでなくですね、アビメレクはこのアブラハムに羊の群れや牛の群れ、男女の奴隷たちを取ってアブラハムに与えました。でさらにはですね、銀千枚をあなたの兄に与える。嘘をついたのに、なんか逆に多くの財産をさえもなんかもらってしまいましたね。神の民は、まあ、本来そう嘘をついて財産をもらうなんてことは思ってはいけませんよ。これはアブラハムとサラを戒めるために神様がなさって、そして憐れんでくださったがように、そしてこの、ネゲブの地方ゲラルの人たちにこのアブラハムに対する恐れと、またアブラハムの神に対する恐れがあったからこそ、彼らはこのアブラハムに奴隷やまた銀千枚を与えたわけです。アブラハムはそれで祈りました。そしたらその結果、アビメレクの家のすべての胎が再び開かれて子供を産むようになりました。私たちはこの世において、この世の方を恐れるかもしれません。しかし私たちが神様に愛されている民であるのでしたら、逆に世の方が私たちに災いを下すことを恐れます。世はもう一ひねりで皆さんを握りつぶしてしまうような力があるかのように見えるかもしれないんですが、しかし神様が守る以上、世は皆さんの方を恐れるんです。皆さん自身が神様と親しく関係を結んでいること、これが大事です。皆さんは過ちを犯すかもしれません。過去のもう記憶に残っていない時代のから続いている習慣のゆえに何か呪いを招いているかのゆ、たとえそうであったとしても、神様はそれに気づかせてくださって、それを正してくださり、そしてイサクを産むにふさわしく、命を増え広がらされるにふさわしく整えてくださるんです。アブラハムたちはイサクを産む直前にこのようにして整えられました。そして彼らはイサクを産み、そして祝福に入ります。今ちょうど私も言葉を正すようにと、まあ、幼い頃から身につけてしまった、まあ、性格を直すようにということを示されているんですけども、本当に皆さんも大きな祝福を前にするとき、このように昔からの習慣、昔からの性格が直される、神さんの直接介入があるかもしれません。どうかそのときはそれを 直して、そして素直に神様の御前に身を横たえて、神様の手の介入に従って、そして神様に作り変えられて祝福を受け継ぐに足りる、受け継ぐにふさわしい皆さんとなるようにと、どうか主の御前に従順になってなる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にアブラハムは同じミスをしましたけれども、しかしそれは本当に昔からあった彼の約束、あなたの御旨に従っていない約束、それを20年以上守り続けてきた約束であり、もはや習慣とかし、それが罪意識を覚えるようなことがないまでになってしまったような、そこをあなたは強制されました。主よ、私たちのうちにもそのアブラハムのように記憶に残っていないかのような、その昔に結んでしまった約束のゆえに呪いを招くような、また神の民にふさわしからぬそのようなことがあるのでしたら、どうか示し、それを修正させてください。そして本当にイサクを産み、祝福を受けるにふさわしく作り変えてください。新しい1週間が始まりました。どうかこの1週間をあなたの御言葉によって養い、あなたの守りと、またあなたの諭しに従って、ますます祝福の器へと作り変えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。